ありがとう、作家の本田健です。皆さんこんにちは。今日はですね、巷で言われている都市伝説について、あんまり僕は使うことないんですけど、まあ、あまりにもたくさんの人に聞かれるのでお話していきたいと思います。皆さんも、ちらほらいろんなところで耳にしたり、あるいはテレビでね、最近もやってましたけども、そう、7月の5日に地震は来るのかっていう、まあそういう、ある意味バカバカしい話でもありつつ、でもなんか、もうピンポイントで言われたら気になりますよね。で、最近、ケンさんって7月の前半ってどこに行ってらっしゃる、いらっしゃるんですか？やっぱり日本にいないんですか？って言われるから、いや、どうかな？いや、多分日本にいると思うけど、ああ、よかったとかっていうふうに言われて、なんでですかって言ったら、なんか地震が来るので、ケンさんは海外に逃げるのかと思ってましたって言われて、いやいや、そんな、僕はそういうので、なんか行ったりっていうことはあんまりないんですよって話をしてたら、もうすっごい安心してたみたいなんですね。まあ、逆に言うと、この一連の予言ですごく不安になってる人もいるってことに、まあ、僕は逆に驚かされるわけですけど、まあそれってね、例えば、その、この地震のことだけじゃなくて、イランとイスラエルがね、戦争したりだとか、なんか空爆したりだとか、ロシアとか、そんな話を、ウクライナとか、そういう話を聞くだけでもうなんか、あーってなってる人も結構多いのではないかなと思います。僕が YouTube をやろうと思ってるのも、なんて言うんでしょう。そのネガティブなこう情報が多い中で、その中から自分にとっての最善の情報を救い出す、まあ、そのサポートをしたいなというふうに思ってるからで、なのでね、あんまり僕都市伝説がどうだとかっていうのをこう取り上げたくはないんですが、まあ、これに関してはまあちょっと例外的にお話ししてみようかなというふうに思います。まあ、僕は結構決して嫌いではなく、まあ、10代から雑誌のムーとかね、ああいうのからハマってスピリチュアルな裏の世界とか、まあ、いろいろ一部修行したりだとか、いろんなすごい先生についたりとかもしてきたんですが、まあ今、一通り全部見、まあ、全部というか見終わって感じるのは、まあそうは言っても毎日の生活をどうするのかっていう当たり前のことに戻ってきたという感じが、しますね。なんですが、そのお金のこととか、まあ、人生のこととかでいろいろ不安な方は、多分そういうこう誰かが、特にインフルエンサーの方たちがやばいことが起きるかもっていうふうに言われると、はい、やばいかもっていうふうに心配するんじゃないかなと思いますので、その辺のことを今日話していきたいと思います。まずこの予言の元になっている一つがですね、この辰木亮さん、僕辰巳亮さんだっていうふうになんか覚えてたんです。それはご本名みたいで、辰木亮さんっていうのがペンネームなんですね。で、この方、この、Google とか、あるいは、調べていただいたらわかりますが、もう漫画家としても、だいぶ前に1999年に引退されてるんですよね。僕がね、持ってるんですけども、その、Kindle で見てですね、これもでもだいぶ前の話、この、本が話題になって復刊するかどうかっていうタイミングで、実は僕、この本ですけどね、2001年の段階で買ってるんですよ。で、そのちょっと前に、その本屋さんですごく値上がり、アマゾンでね、値上がりしてるっていうのを聞いて、で、それでそういう本ってやっぱり需要が多いんですよ。なので、なんでその、みんな興味持ってるのかなっていうふうに思って、それから、まあ、復刻版が出たのですぐ読んでみたんですけど、あ、これはミリオンセラー行くなというふうに思いました。実際に、まあ、最近まではそんな売れてなかったんですが、ここのところですね、どんどん増刷して、なんとこの本は、こういうふうなものには珍しく、100万部突破してるんですよね。もう4年ぐらい前になるんで、ちょっと記憶が定かでなかったんですが、当時のいろいろ調べたのとかを、ファイルっていうかね、データ、まあ僕作家ですからそういうのをこう結構メモにつけてるんですけども、見てみると、辰木亮さんってすごい真面目な方で、その作家というか漫画家としてはその大成功したタイプではないんですよね。なので、その、ご自身の、その、漫画家としてのキャリアは、そこまででもなかったわけですが、その、私が見た世界という本の中でですね、1999年ぐらいですか、8年かな、それぐらいに出版された本の中に、地震がやってくると。で、そして、それは、2011年の3月ってとこまで、言い当ててたんですね。で、それは彼女の中の、その予知みたいなのを見ることがあって、まあ、そしてこう芸能人のその、亡くなったとことか、そういうのがイメージで見えるって、まあ、そういうふうなことから彼女はですね、こう自分が予知のどうも能力があるらしいということに気がついたわけです。 まあそうやってそのいろいろ見ていって、だいたいこう自分のその見た夢のから10年とか15年とかそういう周期で実際にそれが起きているという相関関係を発見したんですね。まあそして今騒がれている話に戻りますけども、それがどうやら2025年の7月らしいと。僕一番最初に聞いた時はだからもう4年5年ぐらい前だったと思うので、まあへーみたいな感じで一応ね、でも僕 Google カレンダーに入れてたんですよ。でそれで、そのスタッフがこれ何ですかって言うから、いやこれねこういう本があってみたいなことを説明した覚えがあるんですけども、実際にですね、そういうふうな、時期が近づいてきて、いよいよこれをご覧になっている皆さんはもう数日前ということにな人も多いと思うんですが、僕はですね、まあ、これをきっかけに、その地震どうのこうのってこともそうなんですけど、未来は決まってるのかっていう、まあ、スピリチュアルなテーマについてもお話ししてみようかなというふうに思ってます。そもそも、その何月何日って正確に予言ができるのかってことに関して言うとですね、僕は今までいろんな霊能者とか、いろんな人たちに会って感じるのは、まあ、一部の霊能者に関しては、例えば 100% 見えるってわけじゃないんですけども、それがかなりの確率で未来を予知する人が一部いるようだというのは僕は確信を持って言えます。ただ問題なのは、例えば 95% 正確だったという人がいるとしましょう。でもね、どの 5% が外れているのかっていうのは、なかなか難しいわけですよ。なので、例えばあなたは2007年7月に死ぬとかっていうふうに言われても、じゃあ果たしてそういうふうなことが起きるのかっていうことに関しては、その実際にそれで起きるかもしれないし、そうじゃなくてそれから半年後にそういうことが起きるかもしれないし、こういうこう余地に関してはこう時間っていうのは意外とそのファジーなところがあるっていうのは、いろんな霊能者の人たちとお付き合いしてて感じることですね。なので、まあ、今回の予言に関しても随分ピンポイントでビシッと来てはいますけども、それは彼女の中にある予知夢の中のほんの一つなわけですから、必ずしもそれがぴったり当てはまってくるというふうに僕は考えていません。なのでですね、まあ、皆さんはそのこれをご覧になっている方は、本田健さんはどう思ってるんだろうっていうふうに思うかもしれませんが、僕は個人的にはそういうふうなことは起きないというふうには思ってます。ただね、厄介なのがみんながそういうふうに思うとそういう現実っていうのが起きたりとかするんですよね。例えば皆さんもその部活とかでね、例えば中学校とか高校とかの時に、なんかバレー部とかバスケ部とかサッカー部とかでインターハイを目指して頑張ろうみたいな時ってありませんでしたか？その時にね、なんか負け戦、勝ち戦ってのがあると思うんですよ。なんかよくわかんないけど点が入っちゃう、なんかどんなスローしても入っちゃうみたいなとかね、その遠いところからキックしてもそれがもうポンポンって点数が入ってイエーイみたいな感じの上げ潮の時と、何をやってもパスがつながらないとかうまくいかない時とかっていうのがあったりとかするんですよね。そうするとなんかチームのムード自体が盛り下がっていって、でそしてなんかそんなみんな結構その優秀っていうか、そのプレーもうまいんだけどもなんか噛み合わなくて、そして、みんながダメになってしまう。これはやっぱりなんかダメな感じがするってみんなが思い始めるとやっぱりダメになるんですよね。これって別にその素人だけじゃなくてプロの、サッカーとかあるいはオリンピックなんか見てても、なんかそのノーマークのその国とかが、あるいはその団体とかグループが急にあれよあれよという間に上がったりとかしますよね。あれは逆にフランスとかドイツかなんか強いところはもう絶対勝って当然と思われると、それってすごいプレッシャーになるんですよね。でも期待されてないところっていうのは伸び伸びできるから意外と自由にできたりします。まあそうやって考えると、たった10人とか20人の集合無意識というか、そのみんなでなんかいけそうな感じがする、勝ちそうな気がする、か全体プロジェクトやったらすごい売り上げがあったって体験は誰でもしてると思うんですよね。なのでこのグループによるマインドのその強さによってそういった事象が引き寄せられたりするっていうのは、ごくごく個人レベルというか日常レベルでも体験してるんじゃないでしょうか。まあそういうことから考えるとですね、こういうふうなその地震とかっていうのもみんなが起きるかもしれないっていうふうに焦ったりとか心配すると起きる可能性はあるんじゃないかなと思います。なので僕の役割としてはそんなん大丈夫ですよっていうのを言いたいと思います。まあこれでね、起きたらごめんねって感じですけど、まあでもね、こういうふうなことがあるたびに僕は必ず一つサインとして注意してるのは、まあシンクロニシティっていう側面から言うと、そうだよね、7月5日にそれが起きたとしても、 焦らないだけのいろんな準備がある。まあ、例えばその前後はですね、ちょっとその枕元にそのサンダルを置いといて、もしなんかガラスが割れたりとかして、僕は神戸出身なので、神戸の震災の時に結構みんなガラスの破片で足切ったりとかする人いるんですよね。なので僕はベッドのそばに、そのサンダル、それを置いていって、万が一の時に大丈夫なように、まあもちろんお水もそうだし、そういう袋もそうだし、そしてお水もですね、最低限1週間とか2週間ぐらいって、そんなに一人ペットボトルの半分とか1本で十分だから、だからまあ家族でいうと2箱とか3箱ぐらい、どっかの、マンションの、玄関のところとか、あとはその、ベランダのとことか、そういうところに置くだけでいいと思います。で、普段そういう備えをしてない人も、まあせっかくだから1週間分ぐらいのツナ缶とか、それぐらいは買っておいたらどうでしょうか。で、僕のすごく尊敬していたメンターのですね、アストロロジャーのライムさんって方が、まあいろんな星をね、僕毎月見ていただいてて、これは今月から来月はこういう運気だよっていうのをいつもチェックしてもらってたんですけど、でその時にですね、よく言われてたのが、こういう星の情報っていうのは、雨が降るっていう天気予報が出たら、何も考えずに傘を持つと。で、別にその雨が降るから外出をやめようとか、怖いからなんとかっていうふうに思わないってことは大事なんだよってことをよく言われてました。なので、こう地震とかそういう予言みたいなの出た時に、あ、やばい、どうしようって大騒ぎするんじゃなくて、あ、そういうのがあるんだったら、とりあえず傘を今日は持って出よう。これがですね、正しいあり方なんじゃないかなと思います。今、世界中の人がですね、そういう噂を聞きつけて、県大丈夫とかっていうふうに来るんですよ。特にアジアでは、これって広まってるらしくて、その世界でね、そのなんか、活躍していくためには、こんな地震とかで死なないでね、でもありがたいけどな、みたいな感じで、みんな、半分ちょっと、なんて言うんでしょう。その、半信半疑ってまさしくこのことだと思うんですけどね。そういう状態に世界の人はいるんじゃないかなと思います。皆さんも不安になった時、自分の中の不安がこれをタイミングで、このタイミングで出たと思ってください。皆さんが、大丈夫だと思ったら大丈夫だと思います。なので、安心して毎日を暮らしてください。けれども、お水の買い置きとか、それぐらいはぜひやっといてくださいね。特にね、やっぱり携帯の充電とか切れたらめんどくさいですし、その、1日2日、あるいは3日停電したとしたら、どうなのかっていうことは、普段から考えておく必要があるんじゃないかなと思います。何も普段考えてない人は、この機会にですね、まあ、電池とお水と、最低限飢え死にしない程度の、食料品、そしてその万が一ですね、そのガラスが降ってきたりとか、そういう時に怪我しないように、その自分のね、枕元の、ところに何かいっぱい物を置かないとか、それぐらいは、ぜひ気をつけましょう。というわけで、皆さん心配してらっしゃったとしたら、まあ僕もね、別に預言者じゃないので、こういうふうなことは絶対来ませんということも断言はできないんですが、まあそういうふうなことがあったとしても、慌てずに焦らずに、来てください。この辰木亮さんってすごい真面目な方でね、逆に僕は、彼女が大丈夫かなって、今71歳なのかな。で、すごく真面目な方で、なんかこう、私の予言っていうかね、予知じゃありませんのでって言って、一生懸命、マスコミで言ってるみたいなんですけど、ちょっとかわいそう。その、これが、もし、地震が来なかったら、彼女がね、バッシングされることになるのかもしれませんけど、そんなことしないでください。彼女はその夢を見たっていう記録を書いただけで、騒いでるのは外野の人です。なので、これをですね、見ている人が、実際に地震が起きなかったからといって、彼女に対してクレームを言うことっていうのは、まあ、ぜひね、それ違いますよってことも言っときたいなというふうに思います。僕は辰木亮さんお会いしたことありませんが、お会いした方の話とか聞いてると、すごく真面目で誠実な方なんじゃないかなと思います。なので、ちょっと、かわいそう。これに巻き込まれてね。でも、その予知夢を見て、それがね、結構正確な人なんだったら、それはちゃんとみんなで聞きましょうよということでしょうか。なので、焦らないでください。そして、これを機会に、ぜひ皆さんの自身のいろんな対策を見直してください。でもね、あの漫画結構面白かったですよ。なので僕は一読をお勧めします。で、読むなら今です。で、ちょっと作家として心配してるのは、これ地震が来なかったってなったら大量に返品されちゃうのかなと思いましたけど、これって7月って言ってるだけで、ひょっとして8月も来るかもしれないのでね。そうすると大量に返品したやつが地震が来たらまたすごく注文が来るのかなっていうのをちょっと不謹慎ながら考えてしまいました。まあ僕は願いは、願っていることは何も起きずに、安心して安全して7月5日、ああもう心配したみたいになって、アジアの人たちとか世界中の方たちがまた帰ってくることを心から願っています。皆さんも 焦らず、騒がず、慌てず、楽しく生きてください。では、コメント欄もね、なんか荒れそうでちょっと怖いんですけど、皆さんはどう思ってますか？そしてこれ、7月5日に終わった後に、本田圭の嘘つき、めっちゃ自信きたやんか、みたいなこと言われても困りますけど、やっぱり来ませんでしたねとか、そういう安心のコメントでいっぱい溢れるってことを、僕は最初から予期したいと思います。なので皆さんが、自信来そうと思ったりとか、絶対大丈夫だと思うとか、そういういろんな心の揺れ、これをね、チェックするには、すごく役に立つ、タイミングじゃないかなと思います。では、ありがとう、ありがとう、ありがとう、あなたのコメントもお待ちしております。何も起きませんように、心からお祈りしております。では、終わります。動画を視聴していただいてありがとうございました。この度、ハッピーライティングマラソンという企画をやることになりました。イエーイ、この企画はですね、皆さんに文章を書くことの喜びを味わっていただきたいと思って考えました。毎週1回本田健がお題を出しますので、それに呼応して皆さんのノート、そして Facebook、そして恥ずかしがりの方はこうご自身のお気に入りの手帳にこっそり書くのでも構わないと思います。あなたが何かインスピレーションを受けて文章を書く。この回路ができてくると、どんどんどんどん文章を書きたくなると思います。コンセプトとしては、毎週1行でもいい。書き続ければ人生は動き出す。これをテーマとして皆さんにいろんなお題を提供しますので、ぜひ面白そうと思った方は一緒にハッピーライティングマラソンで文章を書きましょう。本当にね、1行2行でもいいと思うので、なんかその時の気持ちとか書くと、そうすごく癒しの効果にもなりますし、気分がスッキリすると思います。興味のある方は概要欄をご覧ください。